スネットラジオ。フォロワーズというタバコを吸ったことがあるかい？ほら、ジャンジャバンがシネマの中で吸っているやつさ。よれよれのレンコートの襟を立てて短くなるまで。この放送は想像力の遊び場哲学誘拐図書の週刊トギ通というフリーペーパーを読むネットラジオ、私編集部の時田圭二郎です。共犯者の皆様よろしくお願いいたします。ということで、早速トギ通61読みましょう。歌舞伎の家。歌舞伎の家にしか伝わっていない昔の歴史ってあると思います。なんせもともと社会の批判や武家の話などを演じていたのですから、一般へ語られるより世襲制で歌舞伎そのものを教え伝えていかなければというのもあり、そういう裏話も残りやすいのではと思われるのです。本当の歴史、知られたくないことを隠すようなマスコミの役割も役人から求められたりはしなかったのでしょうか。実名で演じられなかった、例えば大石蔵之介のことを大星由良之介とか、織田信長を織田春長などとしていたところも気になりますということですが、江戸時代のこととかつい何百年か前の話ですけども、当時のそのリアルタイムでそういうものをこう噂話とかをもっといろいろお話をしていたりとかするのも、今僕たちが政治のこととかの本当のこととか知らなかったりするわけじゃないですか。ニュースでやってるからそれ本当かというのもどうかというのはあると思いますけどね。まあそれでそういうその当時の常識としていた知ってる話とかも実はこうなんだよっていうのは、一部のそのまあ政治家やったら政治家の近くにおる人とかが知ってることとかっていうのもあったりするわけで、で世にそんな話は出てこなかったりする。そういうのを裏の話とするならば、その裏の話を知ってたりする歌舞伎の家でしか知らなかったりするようなことがずっと代々伝わっていたりとかするっていうのがあって、そういうのってありそうやなとか思ったりしますけども、どうでしょうね。次行きましょう。盛りすぎたら面白くなること。お話は盛りすぎたりすると面白くなるということもあるので、まず最近あった普通の話を聞いて、次にその話を盛りに持って話してもらうと、また違った趣があって楽しいですよ。その人がどこをどう盛るか楽しみの一つですしね。ということで、友達とかに最近あったこととかって話してもらって一回聞くんですね。で、話別にそれ特別面白いとかそういう話じゃなくて普通の話でいいんですけど、じゃあその話を聞いた後に、じゃあそれ盛りに盛ってもう一回話してみてって頼んでみると、そうすると結構面白いですよ。分かってるだけに。例えばじゃあ続きね。電車に乗ったらイヤホンした男の人が音楽でノリノリで入ってきて、目をつむってエアベースをほんの少しだけやってたという話。これ実際僕が見た話なんですけど、電車に乗ってそのイヤホンでちょっとノリノリ
やってたよ、そういう人を見たよっていうそれだけの話なんですけど、それを盛るときにどうしようかなって考えて、で次に入ってきた人がエアドラムでノリノリの男の人で、お互い目つむってたからセッションみたいになってたわって、でこれぐらいの盛りではダメなんですよね。もっと無理があるぐらいの方が面白くなっていくので、もっと盛るなら、電車に乗ってイヤホンした男の人がエアドラムをしてたんやけど、だんだんノリノリになってきて思いっきりブーっておならしてもて、それを一生懸命エアドラムでおならを散らそうとしてたぐらいでどうでしょうか。なんか平和だな、こういうことじゃないと思うんですよね。もっと何か変えた方がいいと思います。森に持って話を変えた方が、例えばマジックミラー号に乗った時、ウーハーでボンボン鳴らしながら音楽になってて、女の人が目つぶってノリノリで腰振ってたぐらいでどうでしょうか。っていうか話変わってモテるかなっていうやつですけどね。他にはソニーのウォークマンで猿がヘッドホンをしてなんか聞いてる CM あったけど、あれ音鳴らしてなかったんだよ、なんでか知ってる？音楽聞かせるとびっくりして耳から血が出るほどかきむしるからだよ。もはやヘッドホンのところしか合ってないですけどね。まあ皆さんはどういう風に日常の話を森に持って人に伝えると面白くなるかということを考えながら、またこれねテレビ見てる時にエピソードとか聞くじゃないですか。そういう風な見方したらあかんなと思いますよ。なんかあこの辺ちょっと怪しいなとか、そういう風なそれはそれで面白いんですけどね。はい、続きいきましょうか。前回都議通ネットラジオでワンフェス運動会とか言ってたら、ワンフェス実行委員会からメールが来て、なんやろうと思ってパーって開いたらオリンピックがどうのこうのって書いてて、わーっと思って運動会って言ったっけ、オリンピックって言ったっけとか思って、もしかして聞かれてたんかなと、ね、そんなはずはない、この都議通ネットラジオを聞いてるはずないやろうと思ってたのに、バレたかなと思ったけど、結局はアンケートのメールやったんですよね。何にも関係ないっていう。なんかワンフェス次やるのに幕張メッセがオリンピックで使えんくなるかもしれんから、なんか大阪とか愛知とか他のとこでやるかもしれないですけど、そのアンケートみたいなんでしたね。なんかねディーラーダッシュとかエスカレーターのこと言ってたから、そのことを誰か言ったんちゃうかなと思って。でね、ディーラーダッシュとかエスカレーターって言ってもフィギュアとかそういうのはあんまり知らない関係ない人とかからすると何のこっちゃと思うから、これ言わんかったらよかったなと思って、エスカレーターのこと説明しなあかんくなるじゃないですか。前にじゃあ言うなって別に言わんでいいんですけど、前にワンフェスでビッグサイトでやってたんですけど、それ時にディーラーダッシュって言って、じゃあディーラーダッシュじゃないんやけどお客さんやと思うんですけど、まずディーラーダッシュから説明すると、ワンフェスにみんな出店する人ね、自分で作って出す人たちが先にブースを作ってスタンバイしてるわけじゃないですか。ほんでお客さんを10時になったら入れるっていうことなんやけど、その人気のそのディーラーの人の作品とかガレージキット欲しいっていうところにバーってみんなお客さん行くねんけど、すぐ売り切れたりとかするから人気のところは、なのでどうしても欲しい、でそれが普通の一般のお客さんじゃなくてディーラーの中にもそういうのは欲しいっていう人がおって、そういう人たちは 自分のディーラーからダッシュしてすぐ買いに行くっていうね、そういうことをする人がおるんですね。で、あの今回もめっちゃ不自然な人いっぱいおったなと思って、あの笑けるんですけど、普通に自分のブースの席んとこについとかなあかんはずでしょ、ついといてくださいねってアナウンスがあるんやけど、あの通路のところになんか知らんけど不自然にうろうろして、なんかへえみたいなとぼけた顔して立ってる人とかおるんですよね。なんか戻るような戻らんようなフラフラしてる人がおって、でじゃあ返しですって言った瞬間にバーっていきなり走っていって並ぶみたいなあの例えば自分がブースで出してて隣の人とか周りの人がバーって走っていって、ほんでしばらくして帰ってきて、へえ買えんかったとか何してんねんよとか思うけどね。ああまあそれぐらいしてほしいっていう人もおれば、その中には転売する人もおるという、転売目的で人気のやつを買って、で、午前中にもそれ済まして、でさっさと帰って、もういきなりあのその日のうちに夕方とかにはオークションに出されたりとかしてることがありますけどね。でそういうのが問題やっていうふうに言われていることがあるという、そういうのがディーラーダッシュです。でまずそれがあって、でこれいくらそのなんかいろいろ対策してもなかなか治らんのですよ。でそれがどうしたもんかいなとみんなが常々言うてるということです。とリエスカレーターというのはで今度お客さんとかも欲しいやつのためにバーって一気に詰めかけるみたいな、そういう洪水が起こるん でビッグサイトのエスカレーターでみんながバーって一気に人が乗ったからエスカレーター壊れて、あの上りのエスカレーターが止まって逆流して戻ってきたっていう、そういう事故があったというね。でそれは一気に詰め込みすぎやと、人が乗りすぎたからやみたいな、なんか言われてたりとかね。そういうのじゃなくて、もともとそのエスカレーターが故障してたからやとか、まあそういういろんなあれがあったというね、そういうことをです、そういうことですね言うてもだから説明しなあかんから説明しましたけど、次行きましょうか。金正男さんが殺されたというニュースを見て、やっぱり正男はやべえやつだったんだなと思いました。何もしなければ殺されることがないわけですから、やたら海外へ行ってたのも何か大事な理由があったのではと思います。これほんまにあの今までのそのニュースとか言われてたことで、不法入国して何しようとしてたんや、ディズニーランド行きたかったから行こうと思ってましたみたいな言ってたけど、そういう風なあのこれ実は恐ろしくとぼけた回答なんやなっていうことが思いますね。あのほんまはやっぱりそういう家に生まれて長男で、で今次男の人生きてるわけでしょ、で三男の人がその国のトップになると、で長男も分かってるわけじゃないですか、その逆らったりすると殺されるとかって、そういう人が分かっててそんな危ないことをせえへんやろうし、子供の頃からそういう家に育てるわけですからね、分かってるでしょ当然。で海外にやたらに行ってたっていうのは、やっぱり海外からこう着々と根回ししたりとかいろいろやってたってことなんだろうって思うのが普通なんじゃないでしょうかね。単純にほんまにこのドラ息子が遊びまくってたっていう、そういう風なわけじゃないと思いますけどねだって殺されるんですから、殺されるってぐらいのことをしてたってことだと思ったりして、恐ろしいやつやったよなってやっぱり思いました。とぼけた感じの みたいに思われたと思いますけどね。さあ次行きましょうか。吉春刃物のソフビッグというのを前回ってその習慣と言ってますけども、あくまで習慣研ぎ数ですから、前回吉春刃物のソフビッグの、試作のやつを受けましたよという話で、やってみました、作ってみました、その試作動画を YouTube にアップしましたんで、ということで、サクサク掘れて描くように立体が作れるというのは面白いなと思いましたというふうに書いてますが、そうです、あのなんていうんですかね、やっぱり彫刻刀で物を掘っていくこの作業自体も面白いんですけど、掘られたその切り口のなんていうんですかね、立体感とかそういうのはやっぱり好きやと思うんです。そういうフィギュア作ってる人とか物を作ったりする人とかにはよくわかると思うんですけども、そういうなん描くとかそういう風ななんか感じで立体物をこう作っていける感じ、その流れる感じがね面白かったです。で銀色のエイリアンのそのグレータイプのエイリアンの銀色なんですけど、銀色のやつがあって、それを掘ると中から紫色の下地が出てきて、それがねなんかオリエンタルな感じに思えて、掘ってる時にその柄もなんとなくそういう風な感じにちょっと寄せられながら掘っていくっていう、そういう風な感じでした。あれだから例えば狼とかそういうなんとかの柄掘ったりとかするみたいな、虎とか竜とかそういう風な立体物に模様を掘っていくみたいな、そういう風な遊び方もできたりすると面白いんじゃないかなとか思ったりします。YouTube のウールとかを貼っつけておきますね。じゃあ闘牛レポやりたいと思います。今日はでんこれにしましょう。 X-Men アポカリプス、トイビズの商品をタカラが輸入して出したやつですね。12センチぐらいのアクションフィギュア、小さいブリスターになったアクションフィギュアで、その中でもシリーズでずっといろいろ出ておりましたが、その中でもこのアポカリプスはかっこいいですね。例によってブリスターに入れたままなので出してみましょうか。よいしょ、この横の部分だけをちょっと切って、中のやつをこうポッと出すというのマニア開けで出しましょう。はい、かっこいい。股関節がなんかまた張り付いてる、こう無理に動かすとダボがバキッといってまいそうなんで、ちょっと怖いです。このアポカリプスのなんで動かすかというと、この体のバランスですね。胸筋あたりが分厚い、このバランスがいい。胸筋あたりって他の筋肉フィギュアを見て思うことで平べったくなりがちなところもあるんですけど、この溝落ちの部分をグッと前に出てる感じとかの方がなんか、ね、厚みというか丸みがあって大きさも出てきてかっこよくなるんで、そういうところがある方が僕は好きなんです。でこのアポカリプスは胸筋のとこもグッと前に出てきて、で肩幅もあって、足の太さとか 全体的なバランスがすごくいいです。頭すっごい小さいですけど、それもいい感じにバランスが取れててかっこいいなと思います。これね、多分当時何本ぐらいしたの、 2,3,000 円ぐらいで多分その出た時とかは言ってたような気がしますが、僕は高校生ぐらいの時にバイトをして、その給料でおもちゃを買い漁ってた時とか、そのアメトイ屋さんとかに行って見たら 2,3,000円ぐらいはしてたような気がしますが、ある日突然、そっから何年か経った時だと思うんですけど、ある日突然ね、100均でね、この X-Men のこのシリーズが100均で売られてたことがあって、その時に全種類買いました。悲しい気持ちと嬉しい、買えるっていうね、安く売ってるっていう気持ちと入り混じって買いましたけどもね。中に入ってるパンフレットには、もうトイビズ社から出てるこのサイズのシリーズのフィギュアっていうのが結構ずらっと載ってるんですが、実際日本にどこまで入って、その宝がこう日本語版ってやつ、後ろの紙とかもちゃんと日本語でこう説明して書いてくれてる日本語版になって入ってきてたのかは知りませんが、その時100均で買ったやつとかで売ったらどんくらいだったかな、e ショップとかで13とかそんぐらいだから、ビーストとかもあるし、見たことあるし、持ってるし、あれ何、なんか腰がカチカチ言うのは何やろ、あ、このアポカリプスは腕差し替えができるようになってます。武器みたいなドリルみたいな腕に差し替えができるというギミックがついてます。え、なんか、あ、バネでビョンって飛ぶわけじゃなくて、自分で自分でこう伸ばしたり引っ込めたりするシステムで、でパイプがついてて、このパイプが背中のところとこの銃のところとこういう風になると、右手が変なドリルとも何とも言えないギザギザのやつで、左手がロボットアームみたいなガチンガチンのやつですね。これなんかバネっぽい感じの仕込みがされてるけど、どうなってるのかよくわからんけど、なんで腰こんなカチカチなるような機構になってるの、なんかあるの、奥に何も書いてないからわからんけど、この機械の腕に差し替えができるんですけども、差し替えるとなんかすごい角度がついてて、なんか内側に向いててあんまりかっこよくないだから人間の腕の方がかっこいいな、人間の腕の方がマッチョ体型な腕しててかっこいいからね。片腕はそのメカでもいいけど、かっこいいな、太さが、太さがいい太さっていうのがあると思いますけども、そのバランスの良さやと思うんですよ。例えば上半身だけ太くて腕細いとかそういうことじゃなくて、上半身も太いから上腕もこうきっちり太くて腕もしっかりしてるとか、そういう風なバランスの良さみたいなのが決まってるからいいんやろなという感じですね。で、背中のパイプね、腕にパイプこうつけれるんやけど、なんか正面から見ると真後ろにビヨーンってなってて、なんていうのかな、水平にビヨーンってなってるから、なんかこのパイプがあんまり機能してないな、あ、かっこよくついてないなまあでもこのサイズのこういう感じの アクションフィギュアすごくいいな。他にもこのマッチョキャラとしてはセイバートゥースとかウルバリンとかおるけど、その筋肉美と比較にならないぐらいバランスがよくアポカリプスはできてると思います。これだから作った人相当あのセンスいいんやと思いますよ。マグニートがね、このシリーズのマグニートがなんか棒立ちの普通の感じなんで、あんまり好きじゃないな、この感じのマグニートはって思ったりしますね。ビショップも結構ボディバランスかっこよかったりとか、オメガレッドとかミスターシニスターもなんかバランスよくできてる感じがするので、その原型を手掛けた人はうまいんやろうなと思います。そのシリーズの、これいいけどこれもうちょっとみたいな、そのばらつきあったりするじゃないですか。作ってる人が違うってことです。原型師が違ったりとかするってことで、だから原型師大事やなって思いますね顔がいかつい顔してます。すごくいいね、本当に秀作です。あ、値段書いてた、予定価格970円って書いてる。だから当時はこれ1000円ぐらいで売ってたってことですね。で、僕が高校ぐらいの時のアメトイ屋さんに見に行ったりとかして見た時はほんまに 2,3 千円ぐらいしてましたよ。でも輸入したやつとかかなんか知らないですけどね、高かった記憶があります。これらの商品はアメリカで発売になっているものです。商品によっては発売されない場合もあるのでご了承ください。やっぱりだからこのシリーズめっちゃいっぱい出てるけど、その中でも、輸入して出てたのは一部ということですね。でもその中でも日本でもそのアメトイを輸入してて売ってたとこがあるから、実際見たことあったりするやつもありますね。僕この最初のウルバリンの爪が出る腕のところが、爪のパーツが隠れるために太いんですよね。なんかついてるんですよ、ボコって。これがあんま昔は好きじゃなかった。ここに爪入んねえなっていうのが分かってる感じがするからね。でもまあ今となってみてはそれも味だなとか思うような感じですね。そのどうしても隠れるように気候を作るのに、斜めにこう腕の中に入っていくように作るとかもできたんやろうけど、いやちょっと待ってよ、どうなってんのかな。ちなみにウルバリンのこれの、エクストラポーズシリーズって言って、大きさ大きなサイズでリアルにリアルさ倍増って書いたその大きいサイズもあるんですよ。僕も持ってますね。箱に入った20センチぐらいのウルバリン、これね、箱があの中がね、箱の中がアメコミみたいなパッケージになってて、この箱もいいんですよ、アメリカっぽくてアメトイ、あ、そのアメコミの絵が描かれてるやつでね、リアルさ倍増どう違うの、ちょっと見てみるか。もうアポカリプスだけにしとこうと思ったのに、ウルバリンも解説することになる。あー、どう違うかというと、ほとんど一緒やんけ。なんか縮小した加減がちょっと違うだけ。え、ほとんど一緒やと思うけど、縮小しただけやと思うんですけど、縮小拡大しただけやと思う。なんか違うか。ほとんど一緒やと思います。あの立体物を縮小拡大するもの、縮小拡大する技術っていうのがありまして、なんていうんですかね、例えば肩放置才能を測るというか、そのなぞっていくと、立体の線をなぞっていくと、もう片っぽその機械が全部拡大してくれて、なんていうんですかね、なぞって作って いける、大きくする、そういうのがあるんですよ。実体的なものをなぞる機械っていうのが、拡大する機械、小さくする機械あるんですけど、説明しにくいですけど、アームがついてて、こっちで1センチ動かしたら、そのアームについた先の方が例えば3倍やったら3センチビュッて横に動くみたいな、そういう風な拡大マシンみたいなのがあるんですよ。中国工場行った時にどっかの工場でそれ見ました、ね、これだからそういう風に小さくしたり大きくしたりするピースで作ったっぽいと思われます。ほとんど形が同じやから、ちょっと胸筋のところなんか筋彫りが深くなったりはするぐらいでね。あと手もちょっと変えてんのかな、そうでもないか、手ちょっと変えてるっぽいかな、あ、変えてるわ。手のところはそのさっき言った爪が入るこの爪の入るあれもなんかめっちゃいい加減やな、ほんまに。爪自体もいい加減ですけど、あ、爪のとこバネ仕込んでる、すごい。何やろこれ、爪が入る機構ってあるから邪魔になるから、手首がちょっとなんていうんですかね、太くなってるという、そういうことになってるんですけど、めっちゃこの爪いい加減や。なんていうんですかね、棒が先端がちょっと孫の手みたいに曲がってるだけの爪という爪はスプリング機構により押し込むと飛び出します。うん、確かに。だから指で爪を押さえて引っ張っといて離してバンってこう当てる感じか、当たる当たる。図のように握り、親指を背中の指当てに乗せて左右にひねると切り裂きアクションができます。あー、背中にね、なんか変な横棒ついてんなと思ってたんですよ。これは指を当てるところらしくて、これを持ってこう下半身を握って背中をこうグリグリ左右にやって爪で切り裂きアクションやと、こうやってバーンやるためのことだそうです。でっかいのはちょっと箱に入ってるんですけど、開ける気になれんなと思ったけど、開けるか。ほら、やっぱり針金で固定されてるから、この針金を一個一個取らなあかんって。はあ、5箇所も止まってる。しっかり止まってるということはいいことなんですが、今日は開けるつもりじゃなかったので、いざ開け出すとめんどくさいよっしゃ、出たぜ、ビッグサイズのウルヴァリン。でっかいサイズの方は腰が回転せえへんからその切り裂きアクションができません。切り裂きアクションは体全体を使ってえいとやると。でっかい方がやっぱかっこいいな。ということは何か変えてんのかな。胸筋がちょっと太くなってると思います。あと腕とか、腕はそのまま胸筋太くして、顔の首の突き角度が変わってるということですね。肩のところの僧帽筋、首の後ろのところの筋肉ですね、これが太くなって首も太く見えるから、それでがっしりした感じに見えるということです。というかやっぱりこれ単純に縮小拡大してるだけやと思うんですけど、ちょっと胸筋が太く見える、足してんのかな、多少は作り、いやーしてなさそうやな。ちょっとボディのあたりは作り、ちょっと作り変えてるっぽいけど、でもな、 その縮小した小さいこの 10センチぐらいのサイズの小さくするとディテールがこうなんていうんですかね、ぼやけるというか分かりにくくなる感じでぐらいの誤差しか分かんないですね、体感的には見た感じでは。だから単純にやっぱり縮小を拡大してるだけやと思うんですけど、でも大きくなったウルヴァリンはかっこいい、大きくなってるか大きい方はかっこいい、それなりにかっこいいと思います。小さい方はなんかバランスがこうやって見ると悪い気がする。サイズに対してのバランス、体のバランスっていうのがあるんかな。10センチの体に対してこの肩幅とか胸の厚みとか腕の太さとかのバランスが関係するのか。
そうですね、
こうやって見ると関係するってことなんでしょうかね。
一緒やな、やっぱり
ほぼ一緒、ほぼ一緒やけど大きい分ディテールが少しくっきりと、作り込まれております。そういうことです。その分かっこよく見えるってことなんですかね。今あのその大きい方と小さい方遠近感でこう重ねてみたけどシルエットがぴったり一緒やから、単純に拡大縮小しただけやんけど、ということはこのね、最初に僕が紹介したかったアポカリプスもでっかくすれば、そのままでっかくすれば相当かっこよくなるんじゃないかなと思います。出てないかなこの でかい版では。セイバートゥースとサイクロプスは出た、でかいのが出てるみたい。よし、いくぞ。いいですね。子供の頃って体小さいから、あのおもちゃのサイズも手に持ったら結構でかかったと思うはず、でかかったはずなんですよ。大人になっておもちゃを見て小さいなと思ったりとかするけど、子供の頃はもっとでかく感じてたはずなんですよね。重かったりとか、そういう風な感じをこのデカウルヴァリンを今持ってみてちょっと思い出しました。体感的にはもっと大きかったりとかする感じはあったと思うんですけど、このデカウルヴァリンを出してみて、ああそうか、これででかいの欲しいと思って作ったんかなとか、そういうことを思います。今こう飛び蹴りポーズを取らせてビャーってこう上からかざして斜めに落としてるんやけど、こんな風なことして遊んでたような気がしますよ、子供の頃は。ウェーっつって今もやってるけどこんなにでかかったらアポカリプスの一撃やろ、おらったー。でもアポカリプスは不死身なので効きませんと。おアポカリプスはゴリラっぽいこの太さがあるからかっこいいかもしれないですね。なんかいかにもパワーファイターみたいな。こうやって見るとウルヴァリンが細すぎる。ほらお前なんか一撃じゃバチコーンみたいな。ふくらはぎもなんか太いアーマーパーツみたいになってるし、かっこいい。これぐらいのサイズのこのアメトイのバットマンのミスターフリーズのシリーズも当時集めてて、そのミスターフリーズさんもシュワちゃんですね、かっこいいですよ。実写版のやつと、漫画版のやつと両方あって、実写版の方は顔がもうシュワちゃんの顔になってて、漫画版のは目がなんかにこうゴーグルみたいなのついてる、この青色の透明のクリアパーツで成形されて出てるやつがある。これはまた今度にしましょう。ちょっとおもちゃこれもあれもって出して止まらなくなりそうだからまあ今日はアポカリプスということで、この素晴らしいバランスをいつまでも眺めていたい、そんな気持ちがするアポカリプスでした。ということで それではまた。